断説です。太蔵爺さんはぐっと銃を肩に当て断説を狙いましたが、なんと思ったか再び銃を下ろしてしまいました。残雪の目には人間もハヤブサもありませんでした。ただ、すくまではならぬ仲間の姿があるだけでした。いきなり敵にぶつかっていきました。そして、あの大きな羽で力いっぱい相手を殴りつけました。不意を垂れて、さすがのハヤブサも空中でふらふらとよろめきました。が、ハヤブサも去るものです。さっと体勢を整えると残雪の間の元に飛び込みました。パッパッ、羽が白い花弁のように澄んだ空に飛び散りました。そのままハヤブサと残雪はもつれ合って沼地に落ちていきました。大蔵爺さんは駆けつけました。今の鳥はなおも地上で激しく戦っていましたが、ハヤブサは人間の姿を認めると急に戦いをやめてよろめきながら飛び去っていきました。残雪は胸のあたりを紅に染めてぐったりとしていました。しかし第二の恐ろしい敵が近づいたのと感じると残りの力を振り絞ってぐっと長い首を持ち上げました。そしてじいさんを正面から睨みつけました。それは鳥とはいえ、他にも棟梁らしい、堂々たる態度のようでありました。大蔵爺さんが手を伸ばしても、残雪はもうジタバタ騒ぎませんでした。それは最後の時を感じて、せめて棟梁としての威厳を傷つけまいと努力しているようでもありました。大蔵爺さんは強く心を打たれて、ただの鳥に対しているような気がしませんでした。残雪は大蔵爺さんの檻の中で一冬を越しました。春になるとその胸の傷も治り、体力も元のようになりました。ある晴れた春の朝でした。爺さんは檻の蓋をいっぱいに開けてやりました。残雪はあの長い首を傾けて突然に広がった世界に驚いたようでありました。が、バシ、心よい顔と一番一直線に空へ飛び上がりました。まんまんと咲いたスモモの花がその羽に触れて雪のように清らかにハラハラと散りました。おーい、ガンの英雄よ、お前みたいなエラブツを俺は卑怯なやり方でやっつけたわけないぞ。なあ、おい、今年の冬も仲間を連れて沼地にやってこいよ。そうして俺たちはまた堂々と戦おうじゃないか。大蔵爺さんは鼻の下に立ってこう大きな声でガンに呼びかけました。そうして残雪が北へ北へと飛び去っていくのを晴れ晴れとした顔つきで見守っていました。いつまでも見守っていました。